新約聖書ペテロの手紙第1、5章6節から11節を読みいたします。新約聖書471ページペテロ第1、5章6節から11節です。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が余々限りなくありますように。アーメン。ついにこの手紙も終わりが近づいてきました。手紙の本論部分は4章の11節までとなっていますので、すでに終えています。その後の追記部分の終わりが今日の箇所となります。離散の民、希留者として信仰ゆえの苦しみに直面していた小アジアのキリスト者たちに使徒ペテロは励ましの言葉を語りかけています。その励ましの御言葉、慰めの福音が今を生きる私たちにも向けられています。最初の6節は前回学んだ5節で引用されている箴言の御言葉を受けています。神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。名誉を重んじる社会で、自らもそのような価値観の影響下にありながら、しかし恥ずかしめを受けかねない、あるいはすでに恥ずかしめられている、そのような立場にあった信仰者たちに、ペテロは聖書の価値基準を指し示しています。誇り高ぶるものではなく、へり下る者たちこそ神の裁きに耐え、恵みに預かるのだということです。それへ6節の言葉につながっていきます。ですから、5節と6節につながりがあることは明らかです。ただし同時にここで話題が切り替わっていることにも注意が必要です。1節から5節までは主に教会の内部のことに焦点が向けられていました。長老たちには神の御心に従って神の羊の群れを牧するということ。その他の信者たちには長老たちに従うこと、そして全員に対して互いに謙遜を身につけることが勧められています。そのように互いにへり下り、互いに仕え合う教会こそが離散の地で生きる者たちの強固な砦となり、裁きに耐える神の家とされるということです。しかし今日の6節から話題は切り替わっています。教会内部の関係性から本来の話題である教会外部との関係性に戻っています。 したがって6節は5節の若い人たちについて言っているわけではありません。若い人たちがへりくだればちょうど良い時に教会の中で立場が高くされるという、そんな意味ではないわけです。そうではなくて、これはすべてのキリスト者について言われていることです。では何のことかといえば、それは今の世においては信仰ゆえの苦難を通り恥を受けても、主イエスの再臨の時には恵みに預かり栄誉を受けるということを言っているのです。神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。力強い御手とは、聖書においては出エジプトの御業を連想させる表現です。新約聖書ではイエス・キリストによるその十字架の救い、復活の救いによる新しい出エジプト、すなわち神の大いなる救いの御業のことです。救いのご計画とも言い換えることができるでしょう。全能の神による確かで完全な救いのご計画のもとにへりくだるということです。それは今の世における恥と苦しみを受け入れるということを意味します。これまでペテロが書いているように、キリスト者として生きるということはキリストの足跡に従うことです。必然的に十字架の道を歩むことになります。キリスト者である以上、誰も信仰の試練を避けることはできません。それゆえ、もし苦しみを拒み恥を避けるとすれば、方法は一つしかないわけです。それは信仰を捨てる以外にないのです。希隆者であることをやめ、今の世を愛して今の世の住人となること以外にないのです。それは偶像崇拝を受け入れることです。そのようにして信仰を捨てるなら、信仰ゆえの苦難を受けなくて済み、今の世における栄誉を受けることになります。したがってキリストの救いにとどまることと苦しみを受け入れることは分けることはできません。どちらかだけを取るということはできないのです。誰でもキリストに従いたいと願うなら、自分の十字架を追ってついていかなければなりません。そのようにして今の世における恥と苦しみを信仰を持って受け入れるということ、そのような人生を受け入れるということ、それが神の力強い御手のもとにへりくだるということであり、救いのご計画に服従するということなのです。ですから、それは何にも頼ることのできないような孤独な戦いではありません。終わりなき苦しみを受け入れ希望を捨てるということでもありません。その恥ずかしめには終わりがあります。その先には希望があります。神がちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださるのです。ご自身の完全なご計画に基づいて、イエス・キリストが現れる時、称賛と栄光と誉れがもたらされるのです。その素晴らしいご計画のもとにとどまって生きるようにと言われているのです。私たちはどのような人生観を持って歩んでいるでしょうか。この数十年という、人によってはもっと短いこともありますが、そのような短い人生をいかに良いものにするか、いかに充実したものにし、いかに良い思い出を作り、いかに楽しいものにするのか、そのように考えるのがキリストを知らない人々です。人生がたった数十年しかないのであれば、そう考えるのは理にかなっています。 残された時間は少ししかないのだから、せめて最高の人生にしたいと願うのは当たり前でしょう。苦しみや恥を受ける道、そんなことに費やす時間などない。神に仕えるために苦労して時間を費やすなど、なんと愚かなことかということになります。それがキリストを知らない人の考え方です。しかし、真にキリストを知っている人はそのように考える必要はありません。なぜならば、束の間の人生が全てではないということを知っているからです。神の力強い御手によって高く上げられる日が来るということを知っているからです。十字架と復活の御業を通して、御子イエスの現れを待ち望み、天の都を目指して歩むことが許されているからです。永遠に続く神の御国が来ることを知っているからです。その来たるべき永遠の栄光を見つめているならば、今しばらくの間の人生が最終目標とはならない、なり得ないのです。もはや最高の人生にする必要などないのです。自分が世界の主役であるかのように生きる必要もありません。主役は神です。キリストです。神が最善のご計画を成し遂げてくださいます。そのように信じる人は力強い御手のもとにへり下り、今しばらくの恥と苦しみを受け入れることができるのです。この6節に伴う勧めが7節にあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。小アジアのキリスト者たちがキリストに従おうとしたとき、さまざまな思い煩いが生じたはずです。信仰を表明したり、バプテスマを受けたりすれば、家族にどう思われるかわからない、離縁されてしまうかもしれない、友人たちにどう思われるかわからない、バカにされるかもしれない、陰口を言われるかもしれない、偶像崇拝を拒み信仰を貫けば職場での地位を失うかもしれない、社会からのけ者にされ生活の糧を失うかもしれない、貧しくなり子供たちを養えず路頭に迷わせてしまうかもしれない、十分な教育を受けさせてあげられないかもしれない、あるいはローマの敵とみなされ投獄されるかもしれない、鞭打たれるかもしれない、命を失うことさえあるかもしれない。そのように耐えることのないこの思い煩いとは、キリストに従うがゆえにこれから起こるかもしれない苦難に対する恐れや心配のことを指しています。その思い煩いを神に委ねるということは、神の力強い御手のもとにへり下ることと重なっています。神の救いの御業に自分の魂を委ねる人は、未来に対する霊も神に委ねることができます。これはイエス・キリストを信じて告白してクリスチャンになった人であれば、当然基本的な態度としてすでにあることです。しかし、もしかしたらすべてではないかもしれません。一部委ねていないものがあるかもしれません。 このことだけは神様に任せておけない。このことだけは自分で防がないといけない。対策を打たないといけない。何とかしないといけない。これだけは任せておけない。これだけはキリストよりも優先しないといけない。そのようにして神の御手を、力強い御手を小さく弱い御手のように限界を勝手に定めてみなしてしまっているかもしれません。だからこそここでペテロは一切委ねなさいと、すべての思い煩いを委ねなさいと強調しているのです。一部であっても神に委ねることができていない思い煩いがあるならば、それは私たちの信仰生活にとっては厄介な障壁となります。それはキリストに従うことへの躊躇となり迷いとなるからです。その延長線上にあるのは苦しみの拒絶であり、信仰のつまずきです。改めて自分の心を吟味し、委ねることができていない思い煩いがないか探られて、そのすべてをあなたに委ねますと祈ることができれば幸いです。なぜ思い煩いのすべてを委ねるべきなのでしょうか。それは神があなた方のことを心配してくださるからです。これは決して気休めの言葉ではありません。これは本当のことなのです。では神はどれくらい、どの程度私たちのことを心配してくださるのでしょうか。光の中に住まわれる天の神が小さな一人の人間を心配してくださるなど、とても現実とは思えない。少しだけ心配してくださっているということでしょうか。あるいはそれなりにまあまあ心配してくださるということでしょうか。どちらも間違っています。神は全知全能であられます。その御業はすべて完全であり、その道からに限りはありません。世界のもといが置かれる前から、私たち一人一人のことを、その過去現在未来にわたりすべてご存知であられるのです。私たちも自分のことをすべては知っているわけではありません。しかし神は一人一人のすべてをご存知であり、すべてに心を配ってくださっているのです。あまりこういう表現はしませんが、それは完全な心配です。考えれば考えるほど不思議なことではないでしょうか。神が、偉大な神が、私たち一人一人のことをそのように心配してくださると、なんと不思議なことでしょうか。そしてその心配には全能の御力による完全な救いが伴っています。ですから私たちは思い煩いをすべてすべて委ねることができるのです。それ以上に確かなことはないのです。私たちの方で勝手に神の御力を小さく見積もって限界を決めつけるべきではありません。以上のように救いの御手にへり下り、一切を神に委ねたとき、次に必要になってくる姿勢が八節にあることです。身を慎み、目を覚ましていなさい。身を慎むようにという要求は、この手紙で 3度目になります。1章13節には、ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。また4章7節には、万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさいとありました。このように一貫してペテロはこのことを求めています。霊的な意味で酒に酔ったような状態にならず、自制心をしっかり働かせることができる、そういう精神状態を保つように求めています。特にここでは目を覚ましていなさいという要求と組み合わされています。罪との戦いにおける多くの誘惑や危険に対して敏感であり用心深く、警戒心をしっかり働かせることができる状態が求められています。なぜなら、次にあるように私たちを神の力強い御手のもとから引きずり出して、何としてもそこから引き離そうとする、そういう力が働いているからです。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。悪魔がここではライオンに例えられているわけです。喉をかき鳴らし恐ろしい声で吠えたけるライオンのように、獲物を探して歩き回っていると言われています。日本でも今、毎日のように熊の被害が報道されています。木の実が不作であったため、お腹を空かして人里に降りてきて餌を探し回っているわけです。そのような状況です。私たちにとっては熊のようにと言われた方がより現実的に感じるかもしれません。皆さんも山登りやキノコ狩りに行かれるときはね、ぜひ気をつけていただければと思います。とはいえ、やはりライオンといえば聖書に実例が出てきますね。ダレイオス王の法令に逆らい、信仰を貫いて、真の神に祈りを捧げたダニエルはライオンの穴に放り込まれたのです。またこの手紙が書かれた時代にも、ローマではコロセウムでライオンによる処刑が偽物として行われていました。実際に後の時代にはクリスチャンたちがその対象となったのです。そういうわけですから、キリスト者に襲いかかる恥や苦難、迫害、それらは神からの試練であり訓練であるというのが基本的な理解ですが、同時にまた別の視点から見れば、それらは悪魔による激しい攻撃でもあるということです。それがおそらくペテロの考えでした。なぜそれらが悪魔の攻撃として機能するかというなら、苦しみや死への恐れを突きつけることにより、信仰を捨てるように誘うからです。ですから誰かを食い尽くそうというのは、これは地上の命を奪うことが目的ではありません。そうではなく、霊的な命を奪おうという試みです。神の御手のもの元から引き剥がして、救いを失わせる、永遠の命を失わせる、それが目的なのです。これは霊的な戦いです。ではどのようにその攻撃に対抗できるのでしょうか。9節です。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。固く信仰に立つということです。一部の人々がしているように何か特別なキーなことをする必要はありません。神を仰ぎ見て固く信仰に立つことが最も効果的な対抗手段です。 それが私たちにとっての霊的な戦いです。特別な時や特別な場所だけで起こる戦いではありません。すでに日々起きている戦いなのです。神の力強い御手のもとに固くとどまり続けるということです。ですから重要なのはキリストを見上げることであって、悪魔に関心を向けることではありません。ただし日々永遠の命をかけた戦いの中に、厳しい戦いの中に置かれているという、その自覚が必要なのです。私たちの霊的命、永遠の命が危険にさらされている、そういう戦いの中に今私たちは置かれているのです。ですから身を慎み目を覚ましていなければなりません。その際に覚えておくべきことが添えられています。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。小アジアのキリスト者たちは孤独な戦いを戦っているわけではありませんでした。帝国全体に離散している兄弟姉妹たちも皆同じ苦難を経験してきていたのです。キリスト者の人生にとって苦難を通ることは異常なことではなく正常なことなのです。最後にペテロは6節で語られた真理をもってもう一度兄弟たちを励ましています。10節です。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし不動のものとしてくださいます。神がちょうど良い時に高く上げてくださる、そのことが別の表現でここでも語られているわけです。しばらくの束の間の苦しみの後で神が回復させ、固く立たせ、強くし不動のものとしてくださるという約束です。恥ずかしめられ、不安定で弱く危険の中に置かれている、そのような状態から回復させられ、固く立たされ、強くされ、不動のものとされる、完全な救いが表現されています。なぜそのようなことがおできになるのでしょうか。それはあらゆる恵みに満ちた神であられるからです。御父こそがすべての恵みの源であられるということです。神の子供たちにはそのような神の恵みが惜しみなく注がれているのです。あなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださったとある通りです。ここにも大きな励ましがあります。今私たちは永遠の救いをかけた激しい戦いの中にあります。しかし神の御前には、私たちはすでにキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れられているのです。神の御前にはそれはすでに成し遂げられたことであり、決定事項である。したがって私たちは激しく気の抜けない戦いと緊張の中にありながらも、同時にそれは勝利が確約された戦いであると知ることができるのです。あらゆる恵みに満ちた神こそ、私たちがすべてを委ねて信頼すべきお方ではないでしょうか。 11節は聖霊の言葉です。どうか神のご支配が余裕限りなくありますように。アーメン。ローマの支配、絶大な支配、世の権力者たちの支配の下でキリスト者たちは生きていました。今もそうです。しかし同時に、すべてを超えた唯一の誠の神、とこしえの王がおられるということを私たちは知っているのです。信仰の目を持って神のご支配を覚えることができるのです。そこには揺るぎない希望があります。以上のように、今日の箇所では私たちキリスト者が持つべき人生観が明らかにされています。今の世における人生は私たちの最終目標ではありません。私たちのゴールは永遠の御国にあります。つかの間の人生においては、神の力強い御手のもとにへり下ることが最も大切なことであり、今しばらくの苦難は永遠の人生への入り口に過ぎないのです。共に固く信仰に立って、このつかの間の時を過ごしましょう。お祈りいたします。全知全能の父なる神様、あなたの偉大な力強い御救いを覚えて、皆を賛美いたします。私たちに与えられた言葉にできないような素晴らしい希望、栄に満ちた喜びを感謝いたします。あなたの力強い御手に、その完全な救いに信頼し、すべての思い煩いを委ね、永遠の希望を持って歩むことができる幸いを感謝いたします。どうか今の世の人生がすべてであるかのような生き方をやめて、あなたの御国の民として、祭司の王国の民として、ただあなたに仕える私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。